毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏フューチャースケープ、
はい、お疲れ様でした、はい、ラジオモンタージュが意外と、ええ、意外と好評でしたね。
でもね、厚木市のタレゾーさんから来てますよ、うん、
はい、
表のモンタージュ企画を聞いていて思ったのですが、そもそもモンタージュって対象者を見た目撃者が第三者に伝える感じですよね
そうそうそう、
今回で言うなら対象者の居酒屋店員さんを目撃した牛肥さんとハサミさんが第三者の工藤さん、マキさん、リスナーに伝えるという、
うん、
それがラジオモンタージュだったのではないでしょうか
正しくはね、
確かにね、
そうだね、
おっしゃる通り、本人に聞いたらモンタージュじゃないですよね名誉市民賞いただけると嬉しいですって書いてあるんで、はい、これはもう名誉市民賞をお送りすることで
ご活用くださいませ、
はい、マゴメのおんどりちゃん、
はい、
本日も楽しい放送ありがとうございました。
こちらこそ、
高橋酒造さんの白竹四郎を早速検索しました。来月の父の日、夫へのプレゼントに加えさせていただこうと思います。
おお、
ありがとうございます。夫もまあまあ絵がうまいのですが、
うん、
長女がとてもうまいので玉美出身だって。
へえ。
父の日に帰省した時、親子で飲みながらイラストを完成させたら素敵だと思います。
あ、いい、
想像するだけでワクワクします。素敵な情報ありがとうございました。
いい、うん、
お、素晴らしい、
いいじゃないですか、
素晴らしいじゃないですか。どれ行こうかな。あ、これ行こう、ラジオネームミー工房工場長さん、
はい、
先週は裏フューチャーで三男の留学についての相談を取り上げていただきありがとうございました、
うんうんうん、
その後の顛末について報告させていただきます。
これなんかね、私昨日思い出して気になってた、
あ、
そういえばどうしたのかなと思って、
うん、土曜日三男はバイトでいなかったので、
うん、
家内にフューチャーにメールしてアドバイスをいただいたことを知らせました、
うん、
そうすると家内は出しにされたなんて知ったらめっちゃ怒られるよと言われてビビりながらもまずは2人でポッドキャストを拝聴しました、
うん、
お、家内の感想は普通だったねというものでした失礼だろ、まあだね、おい、まあ私も工藤先生のことだから海外に行くより出家したらとか路上生活体験してみたらとか変なアドバイスがあるのではと期待していたところは正直ありました
そんな無責任なこと言えないよね。
で、余計に三男には聞かせづらくなってしまったのですが、うん、
はい、
帰宅したので恐る恐る切り出してみました、
はい、
留学のことなんだけどある脚本家さんの意見がもらえたよ。
ほう、
どういうこと、ラジオにメールしたんだ、
うん、
脚本家って誰、工藤さん、工藤さんってミツバチハッチで止まってるからねとよくわからないやり取りをした後ポッドキャストで聞けることを伝えて土曜日は終わりました、
うん、
2日明けた月曜日、
はい、
三男がサインしてと印刷した用紙を持ってきました。
ほう、
カリキュラム留学辞退届でした。
あら、
お
う、ほうほう、
せっかくこれは行った方がいいというアドバイスをいただいたのにちょっと申し訳ないです、うん、短期留学なら行っても無意味というのが聞いたのかもしれません。
あ、
でも親としては三男の顔がスーパー晴れやかになってくれたのでこの決断を応援してあげようと思っております、
うんうん、
どうもありがとうございました、
うん、
なるほど、
あ、でもいいじゃない、自分で決めたんだから、
ええ、
ね、
なるほど、
うんうん、
わかりました。
これもまたね、一つ自分で道を選んだわけだから、うん、
はいはい、
ここからどうするかですよね。
そうですね、うん、まあこれはこれでね、
ね、そう、お父さんお母さんもぜひね見守ってあげてください、
はいはい、
うん、
厚木のゆきちゃん、
はい、
暖かく、
今日上手だったよ、
うん、
とっても上手だった
んでしたね、
モンタージュ、
ね、あれ、そっか、さっきのマゴメのおんどりちゃん、うん、暖かくなって我が家の庭にも草花が次々に生えております、
うん、
今食べ頃なのはフキと山椒の葉です。フキは筋を取るのに手袋をしないとアクで指が黒くなってしまうし、
うん、
山椒はトゲがあるので葉っぱを摘むのが大変です、
うん、
そうですね、 フキは苦味があるし、山椒はピリピリするし、そんなに美味しいものでもないのですが、季節を感じて食べ物をいただくってなんだか贅沢な気がします。
うーん、
山椒美味しいじゃないですかね。
美味しいよね。
さて、今週の星のリポートで薫堂さんはどんな贅沢な食事をいただいたのでしょうか。また牛肥さんのジングル作りの引き出しの多さには脱帽です。音程が合ってないのに宝塚風に収まっているあれはやっぱり爆笑です。さすがです。ありがとうございました。
なんか今週牛肥からたまたま電話もらった時に、こんにちはオスカルですかってかかってきました。
ちょっとじゃあこれは後でね、また、うん、静岡県ラジオネーム柳井真希さんのファン3号
3号、うん、ありがとうございます。
最近の話ですが、暇を見ては裏の初回から、2006年9月18日配信20号まで聞きまして、薫堂さんがファンタを一気飲みしていきなりゲーとゲップしたり、21歳新人 AD メリケンちゃんと真希さんの肌の違いを比べたりと今では聞けないようなやり取りが面白く、ずっと聞いて笑っておりました。配信27号では薫堂さんが口いっぱいにフリスクを入れて我慢できず、メリケンちゃんに向かって吐き出すというアクシデントがもあり、柳井さんもギャーと言いながらメリケンさんも我慢しているような場面が想像でき、まさにそろばんにいるような雰囲気にかなり楽しませてもらいました。さて、そんな薫堂さんですが、今の薫堂さんとフリスクを吹き出したりいきなりゲップしたり薫堂さん、どっちが本物のなのでしょうか。話は戻りますが、20号では黒糖巻さんのサインが欲しいというリスナーさんがおりまして、黒糖巻ってなんだっけ、
黒いからじゃない、
サインをいただけたみたいなので自分も黒糖巻さんのサインが欲しいです。カレーパイも美味しそうですし、巻さんのオリベアを聞きながらも最高に良かったです。あ、オリベア最近かけてないね、あんまり ね、来週オリベアちょっとかけようか。
いいですよ、もう。なんだろう、黒糖巻って何だったんだろうね。
あゆの塩焼きさん、
はいはい、
先週ゴールデンウィークの聞き直しの進捗報告をしたら、こういうの好きと言っていただいたので、うんうん、あまり調子に乗ると飽きられるかなと思いながらも2通目を送らせていただきます、
うん、好き好き。
現在配信第35号、まだ全然遠いじゃないですか。
ゆっくり
聞いて、ね、2006年12月30日を聞き終わりました。
年末
配信第31号、2006年12月2日の回でリスナーさんからの投稿から学校の先生の教え方についてトークが展開され、薫堂さんが今の日本の政治が変えなきゃいけないのは教育だ、政治家の給料を減らして先生たちの給料を上げ、いい人材を集めることが大切、一度社会経験をした人を先生に中途採用した方がいい、真希さんの意見、中途採用の校長先生を政府が各学校に配置するなどなど、学校の先生について勝手にテコ入れトークをされておりました、これはまさに今テレビや新聞で話題になっている教師不足の問題の根幹を探るテーマではないかと、話題のタイムリーさに思わず鳥肌が立ちました。昨今報道されている先生の激務、それに対する報酬の問題、精神的負担、部活動問題などなど、それに絡んで教師不足が深刻であると聞いております。もしこのまま先生を取り巻く環境が何も変わらないならば、日本の将来は本当にどうなってしまうのでしょう。当時政治家の方は誰もこの配信を聞いていなかったのでしょうか。聞いてない。聞いてないと思う。
聞いてるわけがない。
そう思うと残念でなりません。改めて薫堂さんの先見の明に感心させられると同時に、ついに来るとこまで来てしまったと言えなくもないこの末期的状況、薫堂さんならどのように解決されるのかお聞きしてみたいです。
あ、そうだよね、なんかその話したの覚えてる。うん、ね、いや本当そうですよ。だって先生のお給料とか、あと保育士さんとか、看護師さんとか、介護士さんとか、そうやってなんか人の生活の一番大事なとこ支える人の給料が一向に上がんないですよね。
そうですね。まずね、僕は提案したいね、
はい、あ、ちょっと久々小山総理来ましたよ、小山総理、
先生という呼び名、呼称は、先生以外に使ってはいけない。まず政治家に対する先生という表現を禁止する、政治家に対し何とか先生と言った人がいたらそれは逮捕する、
逮捕
に値するぐらい
厳しい、 もう先生という呼称は
そうそうもう
そんな軽々しく使うものではない。
使うものではない。本当に学校の先生のみを先生と呼ぶ、うん、だからお医者さんのことも先生なんて呼ばない。
ああなるほど。
作家のことも先生なんて呼ばない、
うん、
そこ
なるほど。
それがまず大切。
なるほど、わかりました先生。
そうあれどっかでどっかで、
うん、
先生って呼ばれたんですよ。
はい。
なんだっけな最近。
でもよく言われるでしょ。
いや呼ばれて、うん、先生って呼ばれて初めて会った人に先生って呼ばれたんですよ。
はい。
で、あすいません今の先生はいつも柳井真紀さんが先生って言ってるから先生なんですって言われたことがあってフューチャーリスナーなんですかって聞いた記憶がありました。どっかの社長結構偉い人だったよあれかな結婚式の時かな。
あ
結婚式の時に誰かに言われた、
はいはい、
あすいませんつい先生って言いましたけどつって
じゃあ私ももうやめた方がいいってことですね。
そうもう先生はやめてください。もうだ
から本当、ね、でもほら私の先生は先生って、ね、
先生そうそうそうそれはいい先生ってのはいい。
カタカナだからね、先生だからね、でハートマーク最後につくからね
なんか本当政治家を誰が先生って言い始めたんですか。まず
そうだね、
だって
不思議、なんかちょっと偉いなって思う人に対して先生って言っちゃうっていう、ね、
選挙の時はあれだけいつも頭を下げながら、うん、当選した途端なんであんな変わるんですか
なんだろうね、不思議ですよね。
なんであんなに偉そうなんだろうと思うもんね。
確かによろしくお願いしますって
そう言ってたのね、うん、
皆様のためにって
皆様の清き一票をみたいなね、うん、かっこ悪いったらあれしないねそんなのお願いして入れてもらうようなやつはダメなんですよ。
みんなが
そうそうみんながいいと思って、
う
ん
そうだよね、
押さないと大体
そうだ、ね、
そんな男います。
ペコペコペコ
恋愛の時に、
ね、付き合ってください
付き合ってください、ね、私にお願いしますとかっつって付き合ったとたおいお前あれどうやってんだ。
いや絶対やだ。
そんな男嫌でしょ。
嫌だよね絶対付き合わない、うん、そう考えるとおかしいよねってことがよくわかりますよ ね、
ええ、分かりますよ。もう本当にどうなってんですか
そういうのすごいわかる、確かにあんなにペコペコされたらどうしよう
ねえ。
でも日常生活でないですね、あんなにペコペコされるって。
あんなに表現することってないですよ、
う
ん
そ, うね、
それがこう
目の前
あの表だって表現することないですよ、
ね、でもそれが OK っていうか、うん、なんかありみたいじゃない。だってみんなそこに対してはそんなに疑問抱かないっていうか、
うん、あれはおかしい
ですね、うん、じゃあ先生禁止ね。
先生禁止令をまず出さなきゃいけない ね、そこから始まります ね。
そうだね。
あゆの塩焼きさん追伸がありましたね。配信第32号2006年12月9日、うん、柳巻さんのオリビアを聴きながらのアカペラ素晴らしかったです。
そうなんだ。
ぜひ2022年バージョンをお聞かせくださいお
そんなことしたっけね。
いや
これ全然覚えてない。
アカペラで歌う分にはいいの。これは本当はダメなの。
いや
本当はダメだけど、もう全然この間ってね星野が歌ったしね全然もうい
やその2006年を胸にしまっておいて、それ大事にしてください。
そうですね愛知県在住ラジオネームパンダパンさんからいただきました。
パンダパン、
あなんか急にパンが食べたくなった先週の裏で、
はい、
唇から流血していると言われていた薫堂さん、
そう
その後いかがですか。よくなりましたか。
あ
どうですか、
ね、
治ってますか。
すっかり治ってる。
治ってますね、
うん、
私もすぐ唇が乾燥するので一年中リップクリームが手放せません、
うん、
意外にも冬だけではなく春は唇が荒れやすい時期です、
うん、
紫外線が強くなること、寒暖差が激しいこと、花粉などの刺激があることが原因のようです。へー。あとは極端な食事制限によるビタミン不足など、
な
マスクによる摩擦も最近では荒れの原因になっておるようです、
うん、
白色ワセリンっていうの、
うんうんうん
と蜂蜜を1対1で混ぜたものを唇に塗りラップをして1日1回10分置いておくだけでもだいぶ違うそうです、
うん、
私は蜂蜜が苦手なのでやったことがありませんが、唇が乾燥しているからといって舐めると逆に乾燥してあれにつながるので逆効果です。
そうなんだよね。そう舐めちゃいけないの。
あ、そうなんですか。
そう、舐めまくってますけど、うん、
だいぶ前の話になりますが、宝星野さんの歌声に感動しました、
うん、
ところでなぜ宝塚志望だったのでしょうか。どのように宝塚を知り目指すようになったのか、とても興味があります、
うん、
星野さんと宝塚の出会いはいつだったのでしょうか。どこかでお話しされていたらすみません。大きい車で薫堂大先生、もう先生呼ばないでください乗せての運転、技術的にも精神的にも大変かと思いますが、これからも気をつけてお仕事なさってください。応援しておりますと。
ね、うん、そうだね。あの、いっこさんも言ってましたよ、ええ、蜂蜜パックすると言って。
あ、本当
蜂蜜ピューって塗って、
へ
え、ラップちょっとするといいんだって。
へえ、追伸、3月下旬に妄想浪費と本当に心ばかりのお菓子を送ったのですが、届いていますでしょうか。届いてない。
お、
届いてないんじゃないですか。妄想
浪費、妄想浪費だとあれかな、サイン
返してないですかね。
ね、一応いただい
た、いただいた本は全部サインをして返して、
ええ、うん、
ね、
もし万が一、うん、いや帰ってきてませんっていう場合があれば、ちょっと
言ってください、
ね、おっしゃってください、
はい、
ね、どうかな、はい
はい、ハース向井さん、
はい、
薫堂さん、牧さん、スタッフの皆様、本放送お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今まで裏フューチャーをどうやって聞くのか分からず手を出していませんでしたが、ついに判明し809回より遡って聞いております、うん、現在2021年に突入したところです、
うん、
あ、この人はもう遡り系なんだね、
うんうんうん、
逆回り系なんだね、
うん、
ここでふと裏フューチャーのジングル星野さんバージョンで聞いてみたいと思いました。フューチャーのジングル歌ってみたシリーズとしていかがでしょうか。
なるほど、
あ、
これはいい
企画かもしれない ね、
ええ、オリジナルだしね、
ええ、
うん、
そうですね、牛皮のやつ聞いて ね、
そうね、
ええ、じゃあ星野さんはお呼びしますかね、
はい、そうですね、
はい、
今週もいろいろみんなも聞きたいことがある。この1週間はじゃああれかしら、まあ、ゴールデンウィークも明けて結構通常運転でお仕事を
そうですね
してたんですかね。
そうです、
はい、お疲れ様です。
あ、じゃあジングルあるんだ。あれ、ジングル、
まあ、
ジングル、まず
登場ジングルがあるよ。
ジングルがあった
みんなちょっと楽しみにしてるみたいだから、
はい、じゃあお願いします。
はい、
はいはい、萌田さんを待って、
はいはい、お願いします。
今から私が見てきたこの1週間を皆に伝えよう。道端の草よ空を飛ぶ鳥よ私は負けない何にも負けない。こんなところにお花が咲いていたのか、気づかなかった。私が伝える星のリポート。
最後がちょっと尻つぼみなんだよな盛り上がらないで終わるんだよな。
あ、これ歌ってみますか。今のところの今の最後のとこだけわかる。
あ、全然、あの、練習してきました
。え、マジ練習してきた。すごい。
嘘、本当。
はい、してきました、はい、
じゃあちょっとお願いしましょうか。
いいですか、
はい、
お願いします。
今から私が見てきたこの1週間を皆に伝えよう。道端の草よ空を飛ぶ鳥よ私は負けない何にも負けない。こんなところにお花が咲いていたのか、気づかなかった。私が伝える星のリポート。
さすがだな全然違うじゃん
なんかこうあんまり笑いにならないでもも
う一つの作品になってる
なんで
こんなに違うって笑ってしまう。
なんで牛皮がやるとおかしいんだろうね。
おかしい
でもすごいですよね。道何でもかんでもんから入ると思うんですよ、ね、んこんなところにっていう
なんだろうね、ありがたくこう牛皮の中でのちょっと宝塚のなんかこうすごいステレオタイプなこうイメージなんだろうね。あんな溜めないよね。そんな歌わないよね。そんな風にそんな風に歌ったら多分不合格って言われる。あ、大変なんだから宝塚は、
う
ん、
ね。
でも練習しててすごい。
なんで練習したの？
これ、ええ、歌ってみろって絶対来るだろうなと思ったので、
ちょっとすごいね。
一応頭に入れてきました
。いや素晴らしい。
すごいよくメロディーまでね。
そう、あんないい加減なメロディーを。
メロディー難しいですよね。
難しいよねあれ。すごい適当なんだもん。音符にこうしにくい感じのさ。音なんだもん。じゃあそんな星野リポート、はい、今週1週間、
今週1週間、はい、まず、
はい、体重、
体重の、
はい
はい
はい、先週比、
はい、
2キロ減。
ってどうやって、俺が減らす2キロと違うよね。だって
全然違う。
分母が違うもんね。
違う違う分母が。
まずですね、最初の1キロは、
はい、
まあ、食事制限と、
はい、
半身浴、
はいはい、
だったんですけれど、なんか今週1週間ちょっとタイミングよくお昼ご飯とかをちょっと食べるタイミングをちょっとずれてしまって、
はい、
したら気づいたら1キロ減ってしまってですね。
気づいたら、なるほど。
今日朝測ったら
2キロ減、
2キロでした。
これすごいね。くんどうさんの運転手をしていて減、うん、になる人ってそうそういない。
今までいなかったからね。
ちょっと頑張ります。
すごいね。やっぱちゃんとちゃんとコントロールできてるね、
うん、
する力がある。
さすがですね。
さすが、そういうのってやっぱりあれ、高井塚いた時もやっぱちょっと体重最近やばいなみたいなっていうのあったりとかする？
思うんですけれど、
うん、
なかなか減らないんですよ現役時代って。
あ、そうなんだ。
あんだけ動いてるのに全然減らなくて。
まあでもあれだけ動いてたらさ、食べないと動けないよね。
そうですね。
それもあるよね、
はい。
いやでも大変だわ。どうしたんですかこの。
いやなんかジーンズに
急に
シミが、
急にシミが、
ジーンズにシミがついて
もうね、幼稚園生みたいな。ちゃんと先生の話聞いてくださいみたいな。
なんかシミがついてた。
怒られる感じ、
ええ、どうぞどうぞ話し続けてください。
じゃあそのくんどうさんと行動を共にしていても、うん、ある程度コントロールはしたって感じ。
そうですね、しました。
どうやって？
それこそあの水曜日にくんどうさんと一緒に食べる機会があって、
うん、
何食べたっけ、まあ、
タコスです。
あれ木曜じゃなかった？
あ、木曜日ですね、すみません、木曜日ですね、
うんうん、そうそう、木曜にタコス、うん、あの車収録の後、はい、帰りがけに世田谷通りにある、
はい、
世田谷通りだっけあれ、違うな、
駒沢通り
にある、
うん、
タコス屋さんがあって、
うん、
結構好きなんですけど、うん、そこであのタコス買った、
う
ん、で3個で1人前なんですよ、
うんうん、
で車の中で僕はそれを食べて、
うん、
で星野の分はパックを、うん、後で食べてっつって、はい、テイクアウトで、
でその時に飲み物何がいいって聞かれて、はい、私炭酸だったら何でもいいですって言ったら、
うん、
じゃあコカコーラにして、
うん、
高カロリーにして太らせてやるって言われたんです
よ。ひどくない？道連れ。
そしたらですね、なんとあのゼロカロリーコーラを買ってきてくださって、その隣でピシューって、ね、何飲んでるんだろうと思って見たらゼロコーラを飲まれてない。だから今日のその 750g 減はそういった積み重ね、
自分の中のね積み重ねです
よ、ではないかと、
あるんだなと思いました、
は
い、
でその3つは自分で食べたの？3つ全部
いただきました。
あ、
はい、
まあ、タコスはな、
あれ美味しいね、
だからね、うん、お野菜もいっぱいだしね、
うん、はい、
そっか、すごいね、じゃああれじゃないですか、お嬢さんと一緒にいれば、
うんう
ん、くんどうさん、あ、ここ注意すればちょっといけんじゃないみたいな、ちょっとポイントをあるかもしれないですよ。
今日ランチ何食べようか。
爪を切りながら、今日だってイベントですもんね、
イベント。
この後
でもね12時45分入りでいいっていうから。
結構のんびりしてますね、
アミーゴさんは先に行かれました。
あ、もう行きましたか、
はい、
あら、だからどうしましょうかね。
でもじゃあどうするって 言われた時にじゃあなるべくヘルシーなものを選ぶとか。
そうです。なので、ね、スープストックいいんじゃないですか。
あ、今日。
あ、いいね。
あのオリはさ、うん、オリ懐かしいね。もう思わや。
純平くん。
純平何がいいって言ったら、あ、マーボー行きますかとかって言ってたから。結構あいつあのがっつり系が好きだからね。
ね、まあ男の子だしね。うん。うん、そうよ、これはちょっとこう大城ちゃんに導いてもらって。あ、なるべくこうどうするって言った時に、うん、すかさずちょっとヘルシーな感じに持っていくっていう、
ね、そうですね、
で自らのコントロールもするっていう、この作戦
それにしましょうか。
いいかもしれない、
はい、お願いします、ね、
はい、
今日はあの宝塚になぜ興味を持ったんですかって聞く、それはなぜですか。
もともとですね、歌手になりたかったんですよ、
うんうん、おー、
で小さい頃に自分で録音したものをその東京の事務所とかに
送ってたの。
送ってたんですよ。
その時歌ってたのはどんな曲。
あ、もうその時流行った J-POP を友達と録音して歌ってたんですよね、うん、
それ中学生の頃、
小学生ぐらいです。
へー、すごい。
でも、うん、なんか両親になかなか言えなくて、うん、その歌手になりたいから東京に行きたいって言えなくて、うん、で結局友達のお家の住所を書いて送ったりしてたんですよ。
なるほど、秘密でね。
あ、なるほど、うん、もしなんか連絡来たら。
そうです、バレないように。
でも一回も来なかった。
あ、なんか友達のお家に来たらしいんですよ、
うんうん、
でもまあ小学生で送ってるし、うん、もうその後どうしようっていうのもちょっとわからなかったんで、うん、もう送ったもののほったらかしにしてたんですけど、
もったいない。
それどこに送ってたの。
どこだったかな、
どっかレコード会社みたいな。
レコード会社に送ったんです
。すごい。で
もすごい、ね、
お返事来たってことじゃない。
小学生で送ってるってすごいね。
私も送ってたけどね。そう、でもお返事来たってすごいよ。それで？
それで、まあ、そのタイミングに、うん、私クラシックバレエをずっとちっちゃい頃から習ってたんですけれど、うん、友達の誘いで福岡の博多座に宝塚が来るから一緒に見に行かないかって誘われたんですよ、うん、それで母と行こうって言っていたんですけど、
はいはい、
あ、見た後に、うん、もうすごい魔法がかかってしまって、私絶対ここに入るって感激後に母に言ったんですよ、うん、その時に、うん、あ、母が連れてってくれたものだったら応援してくれるかもしれないと思って、私はここに行きたいっていうのをきっかけに、うん、宝塚を目指し始めた。
なるほど。でも本当に感激したわけ、それは見て。
あ、もう感激しました。
その時の演目は何だったの。
星組の花舞う長安っていう、うん、あの楊貴妃のお話とショーを見たんですけれど、うん、もうなんかすんごい、
何が一番こう、
いや、なんかもう皆さん一人一人がキラキラされてたんですよね、うん、見たことないぐらい、
うんうん、
でも圧倒されてしまって、うん、もう普通感激の時って背もたれつけなきゃいけないんですけど、うん、もう全部前のめりになってく
る。それが中学校、
それ小学校。あ、まだ5、6年生ぐらい。
へで、私絶対これやりたいって言って、
博多座のなんか階段があるんですよ、
うんうんうん、
すごい長い、うん、そこを降りながら私はここに入るって言ったんです。
もうすっかり影響されてるんだ。
私は絶対ここに入る。
でもその時お母さんなんて言ってたの。
お、言うと思ったって。
あ、じゃあでもやっぱりある程度こう篠ちゃんのことはなんとなく分かってたのかもしれないね。
お母さんもそういう芸能系の人。
あ、いえいえ、全く何も関係ないんですけど、はい、
じゃあそっから目指し始めて。
そうですね、そっからですね。
すご
いね。いや、でもなかなか田舎者なので、熊本県の田舎者なので、うん、やっぱり芸ごとに携わるっていうのがなかなか難しくないですか。くんどうさん、どうですか。天草で芸事に触れ合う、うん、
ことってないよね。
ほぼないですね。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、
だからこそ周りからはそんな小さい時から、うん、まあ、ピアノやったりバレエやらせてもらったりとか、うん、まあ、中学校の時にはもう目標があるとかいうのがすごい珍しがられましたね。
あ、そうか。でもそのレッスンとかはじゃあどうしてたの。
レッスンはちょうど私が目指し始めた時に、うん、熊本の市内に、OG の方が、
うん、
受験スクールを始められてて、
うんうん、そうなんだ。
そこに通いました。
そっか、よかったね。でもそこがあって、
そうですね。
そうだよ、だってすごい遠方から通ったりとかしなきゃいけなかったりね、それとも大変だもんね、はい、すごいわ、
すごいね、小学生の時見て私はここに立つって誓えるってすごいね、
うん、それがちゃんと叶ったっていうのがすごい、うん、
そうですね、
ね、そして今、
そして
小山くんの隣に立っているこの星野ちゃんが、
ね、行こうか
これから、えあっさりしてるわ、
はい、
爪切りも
終わった
し
ね、
すっきりしてね、はいはい、ということで、はい、では次週の星野レポートも皆さんお楽しみに、はいはい、ではまた来週、フューチャースケープ。